手袋を買いに。新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、ほら穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい、早く早く、
と言いました。母さん狐がびっくりして、慌てふためきながら、目を押さえている子供の手を恐る恐る取りのけてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は、ほら穴の入り口から外へ出て、初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので、目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って、小さい虹がすっと映るのでした。すると突然後ろで、ドタドタ、ザーと、ものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわーっと小狐に追っかぶさってきました。小狐はびっくりして、雪の中に転がるようにして、10メートルも向こうへ逃げました。なんだろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それは、もみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ、枝と枝の間から、白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく、ほら穴へ帰ってきた小狐は、お母ちゃん、おててが冷たい、おててがチンチンする、と言って、濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐は、その手に、はーっと、息をふっかけて、ぬくとい母さんの手で、やんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ。雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ、と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて、野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので、包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は、ほら穴から出ました。子供の方は、お母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて、行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お日様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。あれはお日様じゃないのよ、と言って、その時、母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その、町の火を見たとき、母さん狐はあるとき町へお友達と出かけて行って、とんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいって言うのも聞かないで、お友達の狐はある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いまくられて、命からがら逃げたことでした。
母ちゃん、何してんの？早く行こうよ。
子供の狐が お腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。坊や、おててを片方お出し、とお母さん狐が言いました。その手を母さん狐はしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったり、つねってみたり、嗅いでみたりしました。
なんだか変だな、母ちゃん。これなあに?と言って、雪明かりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。
それは人間の手よ。いいかい、坊や。町へ行ったらね、たくさん人間の家があるからね。まず、表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸をたたいて、こんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね。その戸の隙間からこっちの手、ほら、この人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋をちょうだいって言うんだよ。
わかったね。
決して、こっちのお手手を出しちゃダメよ。と、母さん狐は言い聞かせました。
どうして?
と、坊やの狐は聞き返しました。
人間はね、相手が狐だとわかると、手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて、檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。
決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら、人間の手の方を差し出すんだよ。
と言って、母さんの狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。
子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。はじめのうちは一つきりだった火が二つになり、三つになり、あては塔にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。
やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が、道の雪の上に落ちているばかりでした。
けれど、表の看板の上には、大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら、帽子屋を探していきました。自転車の看板や、メガネの看板や、その他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐には、それらのものが一体何であるかわからないのでした。
とうとう帽子屋が見つかりました。
お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が、青い電灯に照らされてかかっていました。小狐は教えられた通り、トントンと戸を叩きました。
こんばんは。
すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので、面食らって間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。
このお手手にちょうどいい手袋ください。
すると、帽子屋さんは、おやおや、 と思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで、先にお金をくださいと言いました。子狐は素直に握ってきた白銅貨を二つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけて、かち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない。本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて、小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言って、また元来た道を帰り始めました。
お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの、と思いました。
けれど小狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると、人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。
眠れ、眠れ、母の胸に。眠れ、眠れ。
子狐はその歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって子狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声で揺すぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。
母ちゃん、こんな寒い夜は森の子狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。
すると、母さんの声が、森の子狐も、お母さん狐のお歌を聞いて、洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早く寝んねしなさい。森の子狐と坊やと、どっちが早く寝んねするか。きっと坊やの方が早く寝んねしますよ。それを聞くと子狐は、急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んで行きました。お母さん狐は心配しながら坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。二匹の狐は森の方へ帰って行きました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。
母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。
どうして？
棒を間違えて本当のお手手出しちゃったの。でも帽子屋さん、捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないいあったかい手袋くれたもの。
と言って手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐はまあと呆れましたが、
本当に人間はいいものかしら。
本当に人間はいいものかしら。
とつぶやきました。